町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
イギリス王室は昨夜、女王エリザベス2世が滞在先スコットランドのバルモラル城で、亡くなったと発表しました。96歳でした。
在位70年7ヶ月は歴代のイギリス君主で最長の記録。イギリスから世界に悲しみが広がっています。
ご冥福をお祈りします。さて、話を経済の話題に戻しましょう。日本国内ではここへ来て息切れ倒産とか諦め倒産とでも言うべき動きが増えています。新型コロナウイルス対策の実質無利子かつ無担保の融資などを使ってなんとかここまで生き延びてきたものの、長引く売上不振に耐えられず破産や特別清算という形で事業を畳む企業が増えているんです。
民間調査機関の帝国データバンクによりますと、先月8月の全国の倒産件数は493件と4ヶ月連続して前の年の同じ月を上回りました。負債の総額も1059億円余りと、8月としては4年ぶりに1000億円を超えたとしています。また先月は東証スタンダード市場に上場していたバイオベンチャーのテラが1億9000万円近い負債を抱えて東京地裁に破産手続きの開始を申し立てました。2020年9月に破綻した医療関連のナッツ以来1年11ヶ月ぶりとなる上場企業の倒産でした。この間、横浜中華街で最も古いといわれる老舗平鎮楼横浜本店を経営する平鎮楼や名古屋市のホテルランドオーナージャパンも破産手続きの開始決定を受けています。
帝国データバンクは業種別に見ると、建設業、運輸通信業、サービス業、不動産業など7業種のうち5つで倒産件数が増えたとしています。とはいえ、活力のある新たな企業の登場につながれば倒産件数の増加が悪いことばかりということを避けられます。ここは破綻の浮き目を見た人々を中心に再度の頑張りに期待したいと思います。それではこの後、激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします。
この番組は NTT グループの提供でお送りします。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
では10位のニュースから始めましょう。
水曜日、アメリカのアップル社が新型 iPhone の投入を発表。ただし、物価高や市場の縮小、米中対立など今回の発売を取り巻く環境は厳しく、買い機種には1年前と同じ半導体を採用してコストを抑えるなど、開発方針にも守りの姿勢が目立っています。
そういえば杉浦さん、新しい iPhone 狙ってたんでしたっけ？
いや、そうなんですよ。動画が綺麗ですし欲しいなと思っていたんですけれども、値段を聞いてびっくりしちゃって今回は諦めようかなと思っているところです。
アメリカでは値上げしてないけど、日本では発売時の iPhone13 に比べて基本モデルで2万円ほど値上がりしてるんですよね。確かに日本人は手が出しづらいかもしれません。ただ世界的に見てもですね、新型コロナ禍でのその巣ごもり需要が追い風になった去年発表の iPhone13 と比べて、今度の iPhone14 はかなり苦戦するかもしれませんよね。アメリカの調査会社 IDC は、今年の世界のスマホの出荷台数が去年に比べてマイナス 6.5% のおよそ12億7千万台に落ち込むと見込んでます。だけど僕、実はアメリカとカナダで始めるっていう新機能の一つがすっごく気になってるんですよね。
それ何ですか？どんな機能なんですか？
機能っていうよりサービスと言うべきかもしれませんが、はい、携帯電話の電波が届かない地域でも通信衛星経由で事故や火災などを通報できる緊急 SOS っていう機能が加わったんです。これ、Google なんか、Google などのライバルに先駆けて、今年11月から2年間限定で無料提供するっ っていうんですね。まあ、今までは専用の衛星携帯電話が必要だったことができるってことなんですよね。僕ほら携帯の電波の届かない山の中でも釣りするじゃないですか。なんで日本でも早く同じようなサービスしないかなって期待しちゃいました。続いて第9位のニュースです。
新ロシア派のハッカー集団が日本へサイバー攻撃、政府関連サイトや東京メトロのサイトなどで相次ぎ接続障害。これらについては水曜日に新ロシア派のハッカー集団キルネットがサイバー攻撃を仕掛けたと宣言しています。キルネットは政治思想を掲げて活動するアクティビストと呼ばれるハッカー集団で、今後も日本政府や企業のサイトへの攻撃を続けると宣言しています。
政府や東京メトロのサイトで起きている障害はホームページの一部が閲覧しづらくなるもので、大量のデータを送りつけてシステム障害を引き起こすDDoS攻撃と見られています。アメリカ企業によると、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけにして今年4月から6月の DDoS 攻撃は去年の同じ時期の 2.1 倍に増えたほか、悪意のあるソフトウェア、マルウェアを使った攻撃も増加しており、セキュリティの強化がこれまで以上に重要になっています。8位のニュースはこれです。
東京オリンピックをめぐる疑惑が次々と明らかに。東京オリンピック・パラリンピックのスポンサー選定をめぐる汚職事件について、東京地検特捜部は AOKI、大広、KADOKAWAなどを捜査対象にしていますが、水曜日には日本オリンピック委員会元会長の武田恒和氏が社外取締役を務める駐車場最大手パーク24の本社を家宅捜索、幹部から任意で事情聴取しました。
これ歴史を振り返れば、オリンピックの IOC にしろ、サッカーのワールドカップの FIFA にしろ、主催団体を舞台にした開催都市の選定や放送権の獲得をめぐる汚職が繰り返されてきました。それだけに、今回の問題、個人の犯罪にとどまらず、むしろ日本政府や東京都が開催地の権利の獲得や東京大会のスポンサーの選定などについても歴史の反省を踏まえたルール作りに努める必要があったはずじゃないのかなと僕は思います。7位のニュースはこれです。
アメリカ肝入りの新経済圏構想 IPEF インド太平洋経済枠組みが昨日からロサンゼルスで初めての対面の閣僚会合を開催。IPEF はアメリカのバイデン大統領の提唱で今年5月に発足。日本、アメリカ、韓国、オーストラリア、インド、インドネシア、シンガポールなど14の国で構成され、有事の際に半導体や医療物資などの在庫を融通する体制づくりを検討します。
今回の閣僚会合の焦点は、中国に対抗する措置として供給網の危機管理メカニズムの構築構想を共同声明として具体的に打ち出せるか否かです。世界シェアを見ると、半導体のように日米韓の3カ国で 48% と中国の 15% を上回る分野もありますが、逆にレアアースについては中国の 60% に対し、アメリカ、オーストラリア、インド、タイ、ベトナムの5カ国を合わせても 27% 程度に過ぎないと言われています。今更感もありますが、デカップリングと言われる世界を分断してブロック経済化して世界経済が本当に回るのかという視点も含めて、じっくり議論してもらう必要がある気がしています。6位はこのニュースです。
岸田政権がコロナ関連の水際対策と療養期間の緩和を実施。感染した人が療養のため待機する期間については、現在の原則10日間を7日間に短縮。全数把握に関しては今月26日から全国一律で簡素な方法に見直すとしました。またおとといから入国者の上限を2万人から5万人に引き上げ、日本へ帰国入国する際も出発前72時間以内の陰性証明の代わりに3回目のワクチン接種証明の利用を可能にするとしました。
続いて第5位のニュースです。
火曜日、メアリー・エリザベス・トラス氏がイギリスで3人目の女性首相に就任。トラス首相は就任早々物価対策を発表し、エネルギー価格の高騰に対応するため 電気・ガスの販売価格に設定しているプライスキャップを2年間、標準世帯で年換算2500ポンド、およそ41万円に固定。さらに光熱費の一部を占める気候変動対策向けの課徴金も一時的に停止するとしました。
日本から見てトラス首相の業績で最も注目されるのは、一昨年国際貿易大臣として日英 EPA 経済連携協定の交渉を主導し短期間にまとめ上げたことです。外交面では大筋でジョンソン前首相の路線を踏襲する見通しで、ロシアに対して引き続き厳しい姿勢で臨むだけでなく、 TPP 環太平洋経済連携協定への早期加盟にも意欲的に取り組むとみられます。さらに日本との関係では、次期戦闘機の共同開発など安全保障面での協力拡大が進む可能性もありそうです。4位のニュースはこれです。
安倍元総理の国葬は適切で費用は妥当な水準と岸田総理が持論を強調。昨日開かれた国会の閉会中審査で、岸田総理は国葬決定の経緯について答弁し、憲政史上最長の在任期間や選挙演説中の銃撃などの理由を挙げ、国葬が適切だと判断したと述べました。
まあ、岸田総理の議論にあまり新鮮味はありませんでしたよね。その一方で立憲民主党の泉代表の議論には説得があるなと僕は感じました。まあ、当時まで在任期間が最長で、非核三原則でノーベル平和賞を受賞した佐藤栄作元総理すら国葬にしていないことなどを理由に、国葬決定は誤りで強引だと反対を表明したあの議論です。また国際費用の総額について、当初は会場設営費などの 2.5 億円弱しか公表せず、今週火曜日になってようやく警備や接遇にかかる 14.1 億円を加えて総額は 16.6 億円だと公表したことも、やはり、民主党の安住国会対策委員長が国会内で記者団に総額を小さく見せようとしているように見えると述べた指摘が説得力があるように聞こえました。まあ、岸田さん、あわよくば少なく見せかけて反対の声を抑えたかったんじゃないですか。これは民間企業の不祥事でもよく言われることですが、追い詰められてから公表するようでは信頼を得るのは非常に難しいんです。しっかり心得てくださいね。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
3位のニュースはこれです。
ザポリージャ原発を非武装の安全保護地帯に。火曜の報告書で IAEA 国際原子力機関が提唱するも、ロシアは拒否の構え。付近では砲撃が続いており、核燃料を収容する建物や放射性廃棄物の貯蔵施設の損傷が確認されたり、月曜日には外部電源を喪失し電力網から切り離される局面もありました。
ロシアがザポリージャ原発を核の盾に使っているのは追い詰められているからかもしれませんよね。西側の経済制裁で最新兵器に必要な半導体が手に入らない上、戦闘が当初言われた2週間どころではなく半年以上も続いているので、旧式兵器の弾薬も枯渇しているという見方があるんです。火曜日には、アメリカの NSC 国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官が記者団に対し、ロシアが弾薬の調達に向けて北朝鮮と協議していることを明らかにしました。しかもその規模は数百万発に上る可能性があるっていうんですよ。当のロシアのプーチン大統領は極東ウラジオストックで開催中の東方経済フォーラムの全体会合で演説し、ウクライナ戦争の現状についてロシアは何も失っていない、むしろ主権を強化したと強調しましたが、どうも焦りを隠したいゆえの強気な発言と取れるんじゃないかと思います。2位のニュースはこれです。
岸田政権、来月総合経済対策を策定へ。これは昨日岸田総理が記者団に対し明らかにしたもので、物価高騰など経済情勢の変化に切れ目なく対応するとして、近く閣僚へ具体的に指示、経済対策を反映した第2次補正予算案を編成し秋の臨時国会に提出するといいます。
政府はここ数日ガソリン価格の高騰を抑えるための石油元売り各社への補助金支給期間の延長や低所得の住民税非課税世帯への5万円の給付金の支給など経済対策を小出しに表明していましたが、ここへ来て急激な円安の進展もあり抜本策を講じてみせないと持たないと判断したようですね、はい、もちろんその背景には自民党の調査で衆参両院の所属議員全379人のうち世界平和統一家庭連合旧統一教会と何らかの接点があったと確認した議員が179人と、半数近くに達した問題もあったと考えられます。ここはばらまきでスキャンダルを覆い隠そうという作戦ってわけですよね。では本来の問題の円安はどうなってるんでしょうか。今週第1位のニュースです。
24年ぶりの円安が続く中、ECB ヨーロッパ中央銀行が昨日 0.75% の利上げを決定。これは通常の上げ幅である 0.25% の3倍にあたる大幅な利上げとなります。ヨーロッパではウクライナ危機に伴う資源高でインフレ率が年内に 10% 程度に達する可能性も出てきており、景気後退リスクを覚悟の上で高インフレを抑制するのが目的とみられます。一方日本は円安メリットを生かせず経済の苦境が一段と深刻となっています。こちらさん、まあ、何ヶ月か前からこの番組では円安について丁寧にフォローしてきましたが、ここへ来てまた加速していますよね。どうして再び勢いづいているのか、最新の見通しはどうなのか気になるところですので、ぜひこの後夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで解説していただけないでしょうか。
解説ですか、
はい。まあ、10位で扱った iPhone14 の価格だけではなくて生活のほとんどの場面で影響する問題として、まあ、私も含め皆さん気になっていると思いますので、いかがでしょうか。
わかりました。じゃあやってみましょう。
以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
この番組は NTT グループの提供でお送りしました。さあ、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りですが、テーマは、
はい、テーマは急激な円安、タイミングが悪すぎて輸出企業がメリットを生かせないです。まあ、円安にしろ円高にしろメリットとデメリット両方あるはずなんだけど、今はそういうふうにはなってないんじゃないのっていう話でもしてみようかなと思っています。
どうしてもねデメリットの方が大きいような気がするので、
特にそういう状況になっちゃってんですよね今はね。
それでは5時35分に再びお耳にかかりましょう。
さようなら。